皆さんこんにちは。このセッションではですね、Docker 最新動向と Azure コンテナサービス入門と題しまして、最新の Docker の事情とですね、最近 GA しました Azure コンテナサービス、実際どういう感じになっているのかなというところを皆さんに知っていただこうというセッションでございます。まずですね、ちょっと2人登壇がありますので、ちょっと先にご紹介させてください。まずちょっと全部さん、ぜひ自己紹介お願いいたします。
はい、皆さんはじめまして、全仏と申します。クリエーションラインという会社から来ました。弊社はドッカー社のパートナーでもあり、私自身、ドッカー、公認トレーナーという立場です。今日は簡単にドッカーについての基本ですとか、普段どっかで聞くドッカーの話をですね、どっかだけにちゃんと皆さん持ち帰っていただければと思っています。よろしくお願いします。
私、マイクロソフトの久森と申します。ISV 様向けのですね、エヴァンジェリストをしておりまして、普段はですね、大規模なシステム運用とか、そういったところの設計得意領域としてやらせていただいております。で、お約束なんですけれども、今日お話しする内容というのはマイクロソフトの製品に関しては今日時点で公開可能な情報でございます。なので今後どんどん変わっていくと思いますので、ぜひ皆さんキャッチアップの方お願いします。で、あとですね、よく言われるのでちょっと慌ててこのスライドを差し込んだんですけれども、現在の Azure コンテナサービスというのはですね、 Linux で展開されているサービスでして、なのでこのセッションにおける Docker であるとかコンテナのテクノロジーというのは基本的に Linux のテクノロジーを対象にしたものでございます。Windows コンテナに関する情報というのは別のセッションとかであったと思うんですけども、そちらで扱っておりますので、まずこの点ご了承ください。はい。で、一応ですね、セッション中スライド特に非公開なものはないんですけども、動画撮影とは一旦ご遠慮ください。はい。で、今日なんですけども、最初に私の方から前振りとして、ちょっとコンテナのテクノロジーってそもそもどんなんだったっけというお話しさせていただいて、その後全仏様に登場いただいてどっかの話、それから再び私が出てきてコンテナサービスの話ということで、お話を進めさせていただきます。で、今最初にお話した通り、ちょっとですね、Docker とか、いろいろその周辺のテクノロジー結構混迷を極めつつあるかなと思っていて、最初にちょっと今回お話しする趣旨や、皆さんにどういうふうに理解してもらったらいいかなというところで、私の方からですね、ちょっとその、皆さんと一緒にこう目線を合わせるためのお話っていうのをさせていただければなと思います。で、そもそもDocker っていろいろ叫ばれてるけど、そもそもどういう経緯で誕生したテクノロジーなのかというお話っていうのを最初に理解した方がいいかなと思っておりまして、Docker 社ってもともとドットクラウドという名前でパースを展開していた会社なんですね。で、パースっていうのは基本的にユーザーさんのアプリケーションを受け付けて代わりに運用して運用費用を取っていくと、そういうビジネスモデルを展開している会社でございました。で、パースっていうのは基本的に、10社20社ではなくて1000社2000社、場合によっては1万社ぐらいのアプリを受け入れて、どんどんとデプロイをされていくと、そういう環境でございます。で、そういう環境の場合って、今までのアプリケーションを作るようなモノリシックな感じでですね、全部の会社のアプリケーションをまとめてデプロイみたいなことはできないわけです。で、そうなってくるとアプリケーションをこうユーザーさんごとに分断していかなきゃいけないねと。かといって、じゃあそれを実現するには仮想化を使いますかと言われたら、お客さんごとに VM をデプロイしていたらとても時間かかるし、そもそも損益分岐遠くなっちゃうよねということで、そもそもそういうパースを作るためのテクノロジーとしてリソースの分断であるとか、そういったことを考えて Docker というのが誕生してきたものでございます。なので、パースを作っている人にとっては非常にこう親和性の高いテクノロジーだと思うんですけど、なんか今例えばモノリシックなアプリケーションを作ってデプロイをされているという環境にある方にとって今すぐ役に立つテクノロジーかというと、そういうものではないというふうに思います。じゃあ翻ってそういった、これまでの、開発運用の場面ですね、で、問題になってきたことって何かというと、開発速度が遅くなってきました。それは、今までの、システムが大きくなってきたからですね。とはいえ、今、昨今言われているようにこう、どんどん機能、市場の変化が大きくなってきているし、技術の変化もしてきていると、こういうのにどうやって対応していったらいいんだろうねということで、アプリを小さい単位にしていきましょうとか、そういうトレンドが出てきました。で、そのトレンドのことを最近ではマイクロサービスアーキテクチャというふうに呼んでいるわけです。これって各機能をこう分割独立させて、それぞれチームのサイズを小さくして、どんどんデプロイの速度を上げていきましょうと それによって変化にどんどん柔軟に高速に追従していきましょうということと、あとはまあリソースを有効に活用していきましょうねということなんですよ。でことここに至って初めて、例えば今まで1チームで大きく開発していたものを10チームに分けて、10チームがそれぞれ独立してインフラにデプロイしていくというような姿に変わっていくという形になると思います。でそうなってくるとようやく何でしょうね、先ほどお話ししたようなパースと同じように、いつ何時どのチームがこのインフラにデプロイしてくるか、それを自由にしていきましょうみたいな、そういったことがつながってくるというお話だと思うんです。で、当然何でしょうね、リソースを分断するだけじゃなくてコンテナ小さくしていくってことは、デプロイの管理どうしていかなきゃいけないってことをすごく考えなきゃいけないっていうのと、結構何でしょうね、裏表な問題になっていて、例えばコンテナ使う時の課題って、実際のサーバー仮想マシン立てていただくと分かるんですけど、仮想マシンは一つに対してコンテナ複数配備しなきゃいけないっていう問題とかが出てくるわけですよね。でこういうところに対して、何でしょう、ツールがだんだん出てきてまして、こういうところの問題を解決していくところっていうのが、今回お話しする Azure コンテナサービスで展開されていくような、オーケストレーションエンジンと呼ばれていくそうでございます。例えば、今回後でご紹介するメソスとかスウォームの例でいうと、アプリケーションそれぞれ独立してデプロイしたいと、で機能がそれぞれ3つずつあります、でサーバーは3台というかクラスターの中に、それぞれコンテナが立てて、こんな感じで、リソースが必要ないものは少なくデプロイして、リソースが必要なものは大きくデプロイ、たくさんのコンテナの単位でデプロイしていきましょうと、そういったようなデプロイを解決していかなきゃいけないというお話になってくると思います。でこういうその何でしょうね、Docker が出てきた背景と、あと今何でしょうね、開発に求められている文脈、この2つのお話っていうのを下敷きにして、今これからのお話っていうのを聞いていくと、より理解が深まるんじゃないかなというふうに考えて、最初に前振りとして私の方からこのお話をさせていただいた次第です。でこういった基盤を作っていくにあたっての基本になるコンテナテクノロジーであるところの Docker、 これをですね、Docker のプロであるところの全仏様今日お呼びしておりますので、まずそこの部分ですね、全仏さんにバトンタッチをしてお話をしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ではクジラ物語というふうな感じのタイトルにしてみましたけども、今日私がお伝えするのはとてもシンプルなことです。コンテナというふうな言葉が多分いろんなところに出てきていますけども、基本的な技術はとてもシンプルなんです。ただちょっと方向性がこれまでとは違うんですね。というのはこれまではまずシステムを組むときにインフラがあって、その上にアプリケーションを乗っけたというのが10年ぐらい続いてきました。でもそうではなくて、コンテナアプローチは真逆です。まずアプリケーションを作りたいというところがあって、その下にじゃあインフラをどうするかという視点で組まれています。はい、でなんでこの話をしたかと言いますと、私ですね、先週実家の方に帰っておりまして、実家は私田んぼ農家です、稲作農家です。で稲作農家って田植え機とか使ってるんですけども、別に田植え機がかっこいいとかトラクターがかっこいいからですね、田んぼを作るわけじゃないんですね。それと同じで、ドッカーコンテナがかっこいいとか仮想化システムがかっこいいから、その皆さんシステムを作ったわけじゃないと思っています。要は、私農家として米を作りたいという物語があって、皆さんはシステムを作りたい、そういった、あるいはアプリケーションを動かしたい、サービスを提供したい、そういった流れで、じゃあ何をしたら楽になるんだろうか、効率が上がるんだろうかと、その流れで出てきたのがドッカーだと思っています。ではまずはじめに、ドッカーとはというところを見ていきましょう。いろんなこと言われていますけれども、やってることはとてもシンプルです。要は、アプリケーションですね、アプリケーションを簡単に開発して運んで実行する、ただそれだけのプラットフォームです。それだけです。結構 Docker そのものについてはいろいろ言われるかもしれませんけれども、やってることはただこれだけです。シンプルですよね。でじゃあ、もうちょっとその具体的なところを見ていきますと、こんな感じです。そもそも Docker とは、もう言っちゃいましたけども、開発と移動と実行するためのプラットフォームですよという部分がスタート地点です。でその根底になっているものは、今現在は Linux カーネル技術を使っています。でこの中で、名前空間と呼ばれる技術であったり、あるいはコントロールグループと呼ばれる、技術があります。あとはケーパビリティとかあったりするんですけども、そういった技術を使ってアプリケーションのリソースを制限したりですね、例えばメモリの上限を設定したり、 CPU の使用率だったり、IO の制限、あるいはあるコンテナとあるコンテナ、実際には Linux のプロセスですけども、これをそれぞれ独立する 技術的にはアイソレーションという言葉が使われています。独立するあるいは隔離するという意味がありまして、そのことによって一つのサーバー上であたかも複数のアプリケーションがバラバラに独立しているように見えるというのが特徴です。あと、Docker の開発状況ですけれども、基本的にはコミュニティを通して開発されています。すべてのソースコードが Docker Hub 上に公開されています。これがおそらくこれ前の仮想化とかクラウドシステムとの大きな違いです。すべてのコードが全部 Docker Hub に上がっているというのが特徴です。あと、これ Docker 社がじゃあ勝手にやっているものかと言いますと、そうではありません。後ほども軽く触れますけれども、今業界標準団体というものが存在しています。オープンコンテナイニシアチブというものがあります。ですので、Docker 社が勝手にやっている企画というものではなくて、いろんな会社さんとこういったコンテナ企画を作っていこう、そういった動きが始まっています。でもうちょっとですね、 Docker 社について簡単に説明させていただきます。 Docker そのものは、オープンソースのソフトですけれども、それをいざ商用環境だったり本番環境で使うときにはやっぱりサポートが必要です。ですので、そういった技術的な支援を行うという立場として Docker 社が存在します。あとは、オープンソースのコミュニティのスポンサードもしています。具体的にはですね、いわゆる、Docker のコミッターと呼ばれる人の中には、実は Docker 社員だったりする方も多くいらっしゃいます。あと、先ほどもちらっとご紹介いただきましたけども、前身はドットクラウドと呼ばれるパース業者だったんですね。で、もともと彼らはアプリケーション、そのお客様のアプリケーションをお預かりして、そのクラウド上に展開するというサービスをやっていました。で、その中で気がついたということがあります。それは、お客さんが欲しいのは、別にそのクラウド上のインフラを管理したいんじゃなくて、自分たちの作ったアプリケーション、あるいは自分たちの使ったサービスをとにかく動かしたいんだというところなんですね。で、その一点にフォーカスするために作ったものが、この Docker と呼ばれるシステムです。で、じゃあどうしてこの Docker が登場したのかという流れを軽くおさらいします。もともとはやはり物理から仮想化の流れというものがあったかもしれません。やっぱり物理だと大変じゃなかったですか。もともと私はデータセンターで運用をしていましたので、お客さんとかですね、社内からですね、明日までサーバー10台とか軽く言うんですよね。えって感じになりませんか。で、その10台が、社内にあれば、自分でこのなんかラック開けてですね、一生懸命ガチガチやるんですけども、それがなんか1週間後までになんか数十台とか言われたらちょっと慌てませんかね。まずなんか業者に電話して、すいません、サーバー欲しいんですけどってまず電話して、で、納品とかいろいろ相談するわけじゃないですか。でもそれが仮想化のシステムができたおかげで、とりあえずある程度のリソースプールがあれば、画面をポチポチ押すなり、黒い画面、みんな大好き黒い画面でガチガチ叩くと、すぐ仮想サーバーが立ち上がって、いろんな作業が終わればすぐ消すということが簡単にできるようになりました。で、その流れで、クラウドもあるわけですけれども、今ちょっとした問題が出てきています。というものは、結局じゃあクラウドで簡単に立ち上がる、あるいはその仮想化システムを使って簡単に立ち上がるといっても、ちょっと時間がかかりますよね。数分ぐらい、あるいは数十分ぐらい、ちょっと嫌じゃないですか。ほんのちょっとコマンドを実行したいだけなのに、なんでこんなに待たされなくちゃいけないんだっていうのはあるかもしれません。私としては別にコーヒー飲んでてもいいと思うんですけどね、タバコ吸ってもいいと思ってますが、でもそういった時間ももったいないというシーンが多いかと思います。特にプロダクションでクラウド環境を使う場合ですね。なぜかと言いますと、クラウド環境を使ってそのサービスを受けているユーザーは皆さん大好きスマートフォンですよね、とか、普通の私たちのリアルタイムの生活にすごく直結しています。ですので、ちょっとしたダウンタイムの発生だったり、あるいはちょっとした障害とかですね、ちょっとした切り替えミスがすごくサービスに対して大きな影響を与えてしまいます。ですので、ちょっとなんとかならないのっていうのは、皆さん声を心の中でもやもやしているかもしれません。です、あとリソースの管理も結構面倒だなっていうのは多いかなと思います。で、ちょっと今私が喋ったことを図にしたことがこんな感じです。もともと物理の時にはすごく時間がかかったものは、仮想化によって結構楽になりました。クラウドによって楽になりましたけども、もっと早くできないかなっていうアプローチですね。そこで出てきたものが Docker です。で、じゃあ Docker というシステム、あるいはプラットフォームを使って何ができるようになったかというものを簡単にまとめてみました。一つはソフトウェアが必要なものをすべてまとめておくことです。これどういうことかと言いますと、今の仮想サーバーもしくはクラウドサーバーの上で何かアプリケーションを動かすときには、まず OS をインストールします。あるいは OS インストール済みのイメージを使います。で、その上にミドルウェアをセットアップしたり、データベースをセットアップしたり、その上でさまざまなウェブサーバーだったりアプリケーションのコードを置くと思います。でも Docker ができることは、そのいろんなインストールする作業をすべてなくしまして、その Docker イメージと呼ばれるものがありますけれども、その中にすべてのものを詰め込んでいます。ですのですべて詰め込んでいますので、例えばクラウド環境上だったり、あるいは仮想化の環境上、あるいは自分のデスクトップ PC 上でも間違いなくアプリケーションを動かすようにします。これは一番どっかの面白いところです。これまではまずそのアプリケーションを動かすときに、まずサーバーを立ててその上にいろんな構成をしましょうというアプローチがあったかもしれません。でもドッカーの場合は全部いいです。初めから全部入ってますというのがポイントです。あと一応ですね、ドッカー社的にはあと軽量オープン安全だというふうな主張をしています。これちょっと補足しておきますと、どうして軽量オープン安全なのかといいますと、そのドッカーイメージを作るときの過程はすべてコードとして公開されています。これどういうことかといいますと、例えばクラウド上の仮想マシンイメージあると思いますけれども、それがいつ誰がどのように作ってどう管理されているかというものは分からなくないでしょうか。おそらくベンダーが提供しているデフォルトの OS イメージがあって、その上でアプリケーションを動かすときに何かしらそのセキュリティ対策であったり、あるいはバージョンアップとかするかもしれません。ところが Docker であれば Docker ファイルと呼ばれる設定ファイルの中でどのようにイメージを構築したかというものが全てコードで見えます。ですので、この仮想サーバーのイメージあるけど、いつ誰が作ったんだっていう問題はないんですね。そのイメージを作るときの元になった Docker ファイルがあれば、どのようなコマンドを使ってアプリケーションをセットアップしたのか、あるいはどんなバージョンを使ったのかというものが全て見えます。実行しなくても分かります。かつそのコードを信用できなければ、自分でそのコードをコピーして自分でイメージを作ることもできます。これも大きな特徴の一つです。あと現状では Linux だけですけれども、今後は今現在ですね、Windows で使う場合にはバーチャルボックスもしくはハイパー V を使う必要があります。ただ今現在開発が進んでいる Docker for Windows というものがあります。これを使えば普通のコマンドライン上、あるいは PowerShell 上から普通に Docker Run というコマンドがあるんですけれども、それを使うだけで後ろ側のハイパー V を意識することなく Docker コンテナと呼ばれるアプリケーションを簡単に実行できるようになるのがポイントです。さて、じゃあそうなると出てくるのが、じゃあ仮想マシンとドッカーで結構比較したくなるかもしれませんけれども、一応こんな図があります。これドッカー社が使っている図ですけれども、あまりこの図には意味がありませんのでご注意ください。なぜ意味がないかと言いますと、これはあくまでアーキテクチャの話なんですね。先ほどの軽量だっていう部分の補足としてこの図があります。これはどちらが優れているか優れていないかの図ではありません。なぜかと言いますと、まずなぜドッカーが軽量かと言いますと、ドッカーそのものは普通の Linux 上の単なるプロセスです。ですので通常の仮想マシンであれば、簡単なジェンキンスサーバー立てたい、あるいはウェブサーバー立てたいときに、まず仮想マシンイメージを用意して、でその上で OS のセットアップ、あるいはミドルウェアのセットアップとかいろいろやる必要がありました。でもドッカーの場合であれば、ドッカーイメージと呼ばれる中に、例えばジェンキンスであったりエンジンクスが必要なものは全て入っています。ですのでそれを実行するだけで、あたかもその仮想サーバーを実行するよりは簡単に実行できますよねというのがポイントになります。あと、もう一つちょっと比較ポイントとしましては、あたかも仮想サーバーのようにドッカーコンテナはリソースの設定もできます。リソースの設定制限というものは、具体的には例えばメモリの上限の指定ですね、あるいは CPU のコアをいくつしか使わない、あるいはスワップするしない、そういったあたかも仮想サーバーのような設定をできるのもポイントです。もう一つ面白いところとしましては、Docker には Docker ネットワークと呼ばれるものがあります。実際にはこれホスト側のネットワークをブリッジしているものなんですけれども、仮想ネットワークも組むことができます。でしかもこれ今これ画面上ではサーバー1台ですけれども、複数のサーバーがあればその中でオーバーレイネットワークと呼ばれるものを作ることもできるんですね。ですので何かしらそのアプリケーションを動かしたい環境を簡単に実現するための仕組みというものを Docker はそのこの Docker コンテナという形で提供しているのがポイントになります。あとあえてその比較したものはこちらの画面になりますけれども、基本的なコンテナのメリットしましては、プラットフォームに依存しないという点です。今はその Docker コンテナを動かすためには Linux の環境が必要です。ただ今後もうちょっと時間が進むと、もしかしたら、Linux のさまざまなアプリケーションがありますけれども、それを Windows 上で簡単に動かせるようになるかもしれません。 あとコンテナ、私個人的に好きだと思うのはどうしてもちょっと運用してなんですけども、OS 側の問題とハードウェアの問題といいますか、そのアプリケーションの問題を結構明確に切り分けることができるのも一つかなと思っています。例えば何かしらその障害が発生したときとか、障害が発生しそうなときは、結局そのアプリケーションのレイヤーなのか、そのミドルウェアのレイヤーなのか、それとも物理的なレイヤーの問題なのかの切り分けがとても大変です。でもコンテナであれば、コンテナが見ている領域とそのホスト側の部分を明確に分けられますので、ある程度、まあ、現場的にも優しいんじゃないかなと思っています。あとすでに仮想化もしくはクラウド環境をお使いであればお分かりかもしれませんが、何かしらそのある、リソースプール上でいろんなシステムを立ち上げます。立ち上げた後の、消すことがとても楽なことは結構嬉しくないですかね。そうでもないでしょうか。一昔前の物理の時であれば、環境を消すためには一旦そのハードディスクをフォーマットするという作業があったと思います。フォーマットした上でさらに OS を再インストールする、そういった手間がありました。でもそれは仮想化とかクラウドのおかげで楽になりましたし、それがですね、コンテナによってもっと簡単になる、もっと早くなるというのもあるかと思います。とはいえ繰り返しになりますけれども、まあ、単純なですね、仮想化がいいとかクラウドがいいとか、まあ、コンテナがいいという話ではないというのも申し上げておこうと思います。じゃあどのような環境に向いているかといいますと、向き不向きがあります。私個人的な主張としてもですね、全ての環境をコンテナにしろということは言いません。なぜかと言いますと、向き不向きがあるからですね。例えば一番今いいと言われているものは、開発環境を加速させたい場合、より早くテストを回したい、より早くデプロイしたい、より早くサービスを切り替えたい、そういった場合に一番向いているというふうに言われています。次は開発者の想像力を強化というものがあります。結局みんなコード書きたいというところだけですよね。コード書きたいだけであって、別にインフラの面倒見たくないという思いがあるかと思います。そういったものもアプリケーションを動かすために必要なものを Docker イメージの中に詰め込んでおけば、あとは面倒なことを考える必要はありません。それとあと一番大きいのは、環境の矛盾を解決するという部分です。環境の矛盾というものは、例えば皆さんの手元の PC 上、皆さん Mac とか多い感じでしょうか。今日は Mac かもしれませんが、その上で例えばバーチャルボックスをお使いかもしれません。あるいは Windows 上でも起きますけれども、その手元のローカルの環境と社内の共有プール、あるいはリモートのクラウド上、微妙に違いませんでしょうか。例えば OS のバージョンは同じだったとしても、微妙に中に入っているパッケージのバージョンであったり、細かな仕様が違っている場合があるかと思います。ところが Docker イメージであれば、アプリケーションを置くもの全てが入っていますので、ローカルに置くものは間違いなく社内のリソースプールでも置きますし、当然クラウド上でも置きます。これが Docker のいいところです。じゃあ、プラットフォームとしての Docker というものを軽く整理してみます。実はですね、私一言で Docker、Docker って言っていますけども、こちら画面にありますように、今とてもさまざまな Docker ツールというものが存在しています。これ見方としましてはですね、難しいんですけども、真ん中に Docker エンジンと呼ばれるものが分かりますでしょうか。この Docker エンジンと呼ばれるものが Linux サーバー上に置くデーモンのことです。基本的に Docker コンテナを動かすときにはこの Docker エンジンが必要です。でこの Docker エンジンに対して、まあ、Docker というコマンドラインツールからコマンドを実行してさまざまな命令を行います。で今いくつか ツールがあるんですけども、例えば Docker ツールボックス、これは、ローカルでの開発環境を構築するためのツール群です。例えばこの中には、Docker のコマンドラインツールだったり、Windows とか Mac 環境上でですね、Docker を使うことを主眼にしていますので、現状では、バーチャルボックス、これもセットアップします。でおそらくこの今 Docker ツールボックスと呼ばれるものは、今後、Docker for Mac であったり Docker for Windows といいまして、バーチャルボックスを使わない別の仕組みに切り替わる予定です。じゃあ、ローカル環境でそのコンテナを作ったらどうするかというと、次にこのシップですね、このそのコンテナをどこかに送るための作業が必要です。このどっかに送る場所が Docker Hub と言われる場所です。皆さん GitHub をお使いだったりしますでしょうか。 GitHub、GitHub は自分のソースコードを、アップロードしたり、あるいは、共有するための場所です。それと同じように自分の Docker イメージをアップロードしたり共有するための場所が Docker にもあります。それが Docker Hub と呼ばれる場所です。これをリポジトリというふうに言います。公開リポジトリというものがこの Docker Hub ですけれども、もちろんプライベートでも持つことができます。 それが Docker Trusted Registry と呼ばれるものです。もう一つ、じゃあどこで実行するのといった環境を用意しているのが、この LAN と呼ばれる部分で、一つは Docker Cloud と呼ばれるものがあります。これは以前 TUTUM と呼ばれたサービスです。パースのサービスなんですけれども、Docker Cloud そのものが何らかのクラウドサービスを行っているわけではありません。この Docker Cloud を通してさまざまなクラウドの環境と API をつながってコンテナをデプロイします。具体的にはですね、例えば Azure と連携しておきますと、この Docker Cloud の画面上で特定のコンテナを実行するというふうにボタンポチポチ押します。そうすると、Azure の画面にアクセスすることなく自動的にその Docker Hub 上のイメージをデプロイして、かつサーバーを勝手に立ててくれて、その上でコンテナを実行してくれます。そういったサービスを提供しています。あとは Docker Universal Control Plane、 UCP とも言いますが、このサービス、これプライベート向けです。 Docker Hub や Docker Cloud はいわゆるパブリック環境で上で使うものですけれども、ローカルで使いたい、そういった場合にはこの Docker Trusted Registry とこの Docker Universal Control Plane、 これセットで先に Docker Data Center というふうなことも言っていますが、そういったものを使う選択肢もあります。ですので一通りその Docker コンテナを使ったらどこでも実行できるという環境は整いつつあります。はい、もうちょっと概念的なところとしましては、コンテナの標準規格というものがあります。実はこの企画ができたのはちょうど去年1年前です。去年の6月にですね、Docker コンと呼ばれるイベントがアメリカで開かれまして、その時に発表されました。この OCI と呼ばれるものもありまして、いわゆるコンテナの標準規格を作りましょうといったものです。ですので、以前はですね、もしかしたらその規格割れする可能性が実はあったんですけども、今はこれ Docker 社だけの規格ではありません。例えばマイクロソフトさんもそうですし、さまざまなクラウドベンダーこの中でも同じコンテナ規格を使おうというふうな流れになっています。ですので Docker コンテナを使うとベンダーロックインされるといったことは基本的にはありません。 Docker コンテナを作っておけば基本的にこのオープンな規格にのっとっている環境ではどこでも動くようになる、そういった状態になりつつあります。はい、ざっくりとした概要は以上になります。でじゃあもうちょっとですね、 Docker を動かす技術という部分を軽く見ていきましょう。Docker と Linux カーネルという部分ですね。はい、やってることはですね、実はそんなに難しくなかったりするんですが、ちょっと軽く見ていきたいと思っています。まず Docker を動かすためには Docker エンジンと呼ばれる Docker デモンですね、これがまず必要になります。ですので現状どうしてその Windows 上ですぐ Docker 動かないのと言いますと、この Docker エンジンが Linux の技術を使っているため動かないというのが理由です。あと Docker コンテナというものがありますけれども、これそのものは、ホスト OS、まあ、いわゆる Linux のカーネルのさまざまな技術を使っているというのがポイントです。先ほどの仮想化との比較で、そのさまざまなリソースを制限できますよ、あるいはそのあたかも一つのコンテナがそのサーバーのように独立していますよというものは、こういった Linux の技術を使っているからです。アイソレーションと呼ばれる独立もしくは分離する技術、ここにはネームスペース、名前空間と呼ばれる、その名前空間の分離と呼ばれる技術が使われています。一番有名なのはプロセス空間の分離です。あるコンテナの中にはその特定のプロセスしかありません。他のプロセスは見えないんですね。ホスト側も見えなくなっています。一昔前に Linux ではチェンジルートという技術がありましたが、そういったものに近い概念です。もう一つ、単純にプロセスだけではありません。ホスト側のディレクトリをマウントするといった機能もあります。この2つはもうちょっとの後でも詳しく触れていきます。他にも分離しているものは、例えばネットワークですね。こういったものも、このコンテナを通して、分離させていることができます。もう1つ、コントロールグループといわれる Linux の技術があります。これも、名前空間と並んで重要な概念です。このコントロールグループを使えば、例えばそのプロセスに対して CPU の割り当て、メモリの割り当て、IO の割り当てが可能です。ですので、あたかも仮想サーバーの理想制限をするように、そのプロセスですね、いわゆる独立した Docker コンテナの中のプロセスに対してリソースを制限することができます。なので、仮想化の環境に比べると、比較的多くのプロセスを詰め込みやすい。かつ、その実行とかも早いと呼ばれるものが、こういった技術を使っているというのがポイントになります。 歴史的にはですね、こういったものがあるんですけども、実は突然新しい技術が出たわけではありません。例えばちょっと言ってしまいますけども、チェンジルートと呼ばれるプロセスを独立させるような技術であったり、JL ですね、閉じ込めておくような技術が昔からありました。で、LXC と呼ばれる技術もあります。で、おそらくご存じの方は、よく昔からある技術だよねというふうにおっしゃるかもしれません。ですが、そういった昔からある技術を応用させて、簡単な Docker コマンドを使って使えるようにした、そこには結構大きな価値があるんじゃないでしょうか。はい、では、具体的にじゃあ Docker コンテナとイメージという部分を見ていこうと思います。じゃあ Docker どうやって操作するのと呼ばれるものですね、簡単にまとめたのはこちらの図です。ネットワーク図とかですね、あまり存在しなくてですね、本当にシンプルです。一番下に Linux サーバーがあって、その上に Docker エンジンと呼ばれるデーモンが起動します。その上で、コンテナが起動しますっていうふうに言ってるんですけども、いわゆるその、他と他のプロセスと名前空間が分離された環境かつコントロールグループを使ってリソースを制限された状態、そういったコンテナをいくつも立ち上げることができるといったの、それが Docker エンジンの役割です。もう一つ、その Docker エンジンを操作するには Docker クライアントと呼ばれるものが必要です。通常は Docker という名前のコマンドラインのツールですけれども、今現在開発中の Kitematic と呼ばれる GUI ですね、GUI の画面もありますし、他にも Docker Compose と呼ばれるコードで複数のコンテナを定義するもの、あるいは Docker Swarm といいまして、複数のサーバー上の Docker エンジンを一つのリソースプールに見立てる、そういったものもあります。ですが、基本的にはこの画面にありますように、単なるクライアントサーバー型のとてもシンプルなものです。これ以上必要なものは基本的にありません。ただ、Docker 独特の概念としましては、プロセス空間の分離と呼ばれるものがあるんですね。よいしょ。これどういうものかといいますと、イメージをしましてはこの HTTP というプロセスと、Ruby というプロセスがそれぞれのコンテナで分離して存在しているような状態です。で、これコンテナの中ではそれぞれお互いのことを見ることができないんですけども、実際にはこちらにありますように Docker プロセスの下にぶら下がっています。で、この Docker プロセスそのものは何かと言いますと、普通の Linux 上のプロセス空間の中にいます。ただ、他の環境と違うのは、この青で囲まれた Docker コンテナの中はお互いが見えない、かつリソースが、制限されているというところがポイントです。これが一番、基本的な概念の一つです。Docker がやっていることはただこれだけなんですけども、これを単純な Docker というコマンドで簡単にできますよというのが大きなところです。もう一つ、ファイル空間の分離というものもあります。これコンテナの中にそれぞれの Linux のルートファイルシステムを持っています。Linux の中ではルートと呼ばれるその一番上のディレクトリの中に、例えばスラビンであったりスラエトセだったりスラバーとかですね、そういったディレクトリ群があります。これをコンテナの中でですね、独立して持つことができます。ですので皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、例えばホスト側が Ubuntu だったとしても、その上で CentOS のファイルシステムを動かすこともできます。なぜかというと、先ほどそのコンテナを立ち上げました。そのコンテナを立ち上げるときに、それぞれバラバラのファイルシステムをですね、チェンジルートしているようなものです。マウントさせているような状態です。なので、ホスト OS が CentOS だったとしても Ubuntu は動きますし、あるいはホスト OS が Debian でも RedHat の環境が動くかもしれません。で、先ほどのプロセス同様、これはあくまでもホスト側の中の特定のディレクトリをマウントしている。それがポイントです。よろしいでしょうか。Docker には実はいくつも複雑な要素は実はあるんですけども、基本的にはこの先ほどのプロセスですね、これそれと、このファイルシステム分離というものが一番基本になるところです。で、もう一つ補足しておきますと、なぜこういうことができるかといいますと、このプロセスとかこのファイルシステムの後ろ側で Linux カーネルが置いているからです。以上はざっくりとした Docker コンテナの概念です。じゃあもう一つ、 Docker イメージと呼ばれるものがありますので、こちらを紹介します。 Docker イメージという Docker コンテナは実はとても密接な関係があります。じゃあ Docker コンテナを動かすときには何か元になるものが必要です。その元になるファイルの塊、これを Docker イメージというふうに言っています。 実態は Linux のファイルシステムそのままをただで固めたものなんですけども、これを使って Docker コンテナを実行するというふうなことができます。例えば Apache の Docker コンテナを実行したいという場合には Apache がインストールされた Docker イメージと呼ばれるものが、Docker Hub と呼ばれる場所にあります。この Docker Hub 上のイメージをダウンロードしてそれを、Docker コンテナとして実行するというのがポイントです。ちょっとこの部分は仮想化とかと違って Docker 独特の概念で分かりづらいかもしれません。ですがその Docker コンテナを動かすためには Docker イメージと呼ばれるファイルシステム塊、正確にはメタデータも含みます。例えば何番のポートを開けだったり特定のボリュームを使え特定のネットワークを使えそういった指定もすることができます。あと Docker イメージのポイントともう一つ、ちょっと技術的にはですね、イメージレイヤーを共有できるというのがあります。画面にもありますように Docker イメージと呼ばれるものは複数のイメージ層イメージレイヤーの積み重ねになります。ですので、そのイメージレイヤーの共通する部分があればそれを複数のコンテナで共有できます。これが多分生きるのはですね、テスト環境とか開発環境かもしれません。なぜかと言いますと共通する部分を共有できるというものはおそらく仮想化環境の時にできなかった技術です。仮想化の場合には何らかのですね、ホスト側のイメージがちょっと違うだけだとしてもちょっとバージョンが違うだけでもまるっと仮想マシンのイメージが必要だったと思います。ところがDocker イメージであればその共通してる下の部分が共通であればまるっとですねそのまま共有できるんですね。なのでちょっと微妙にバージョンが違うものをテストしたいであったりあるいはちょっと新しいものを試してみたいといった時にはこういった Docker イメージのメリットがいけるかと思います。では具体的にどうやってその Docker イメージを使うかと言いますと Docker、ここではドッカープルというコマンドですね。これはまずドッカーイメージを取ってくる、プル、取ってくるという意味があります。そうすると画面の黄色い部分、この数字の後にプルコンプリートというふうに出ていますけれども、さまざまなレイヤー、この画面上では4つのレイヤーというものがありまして、これをダウンロードしてきています。で、そのダウンロードが終わったら、その中に入っている Ubuntu のイメージを使って何かの作業ができるようになります。他には例えばワードプレス、このワードプレスのイメージもありますのでこういうふうになっていますけれどもワードプレスの場合はもっとたくさんのイメージレイヤーが重なっています。いっぱいありますね。はい。でこの取ってきたイメージを使ってこのあと Docker Run というコマンドを使って、Docker を動かします。というわけでちょっとデモ画面を見てみましょう。こんな感じです。この画面ではこれ Docker マシンクリエイトというコマンドを使っています。これはですね、バーチャルボックスを使ってですね、自分の Docker 環境をローカルに今作っています。で、その後これダウンロードしたらですね、このローカルにマシンができましたというふうに出ています。もうこれだけで Docker の環境ができました。もうこれすぐ使います。これバーチャルボックスの情報が出ています。デコードで出ていますね。今回の環境に作りましたというふうな環境をすぐコマンドを叩くだけで作れます。わざわざ Docker のインストールは必要はありません。でその後にこういったコマンドを作ってあげますと、これちなみに私このシグイン環境上です。でこの上ですぐ DockerPS という Docker コンテナに遅延するコマンドがすぐ使えます。簡単じゃないですか。はい。でこの後ですね、今これ Docker インフォというものをやっていますけども、Docker コマンドを使ってもそのローカルのバーチャルボックスの環境を操作しています。でこの後今 Docker Run Hello World というのを実行しています。これは Hello World と言われるテスト用の環境ですね。もうこれ実行終わりました。 Docker Hub からイメージをダウンロードしてこのように画面上に出しています。じゃあもうちょっと実践的な例を見てみましょう。例えば Nginx のコンテナを立ち上げたいという場合があるかと思います。おそらく仮想化とかクラウドであればまずはそのサーバー立ち上げるかもしれません。でも Docker さえ入っていればこの Docker Run というコマンドを叩くだけでですね、すぐできちゃいます。Docker イメージ、これは今 Nginx のイメージをダウンロードしたのでここに出ています。でダウンロードした後は Docker Run という後にですね、いくつかオプションをつけましてローカルのポートこれ80番を開くというメールを叩くだけです。これだけでもう Nginx が動きます。何もセットアップする必要はありません。再び DockerPS というコマンドを実行するとこれポートを割り当てているのが見えますでしょうか。これローカルの IP アドレスですけれども、この上でその画面をリロードするだけですぐ立ち上がりました。ですので簡単なウェブサーバーをテストしたいという場合にはもう攻略ですぐできます。 で使い終わった後の計算も簡単です。ドッカーストップと呼ばれる後にこれ、コンテナ ID を入れますと、もうこれで止まっています。画面何も出ません。止まってますので、当然画面をリロードしてもどうでしょうか。応答しませんね。消したからです、といったことが簡単にできちゃいますというのがドッカーです。このようにドッカーコマンドを使えば、今回の例では簡単なエンジン X でしたけれども、他にもさまざまなイメージがあります。例えば MongoDB とかですね、ジェンキンスとか皆さんご存知でしょうか。そういったものもドッカーランというコマンドを叩くだけで簡単にできますし、あるいはレッドマインと呼ばれる、タスク管理ツールですね、そういったものもコマンド一つで簡単に立ち上がります。はい、もう一つ、オーケストレーションという概念について簡単に説明させていただきます。ドッカーコンテナのライフサイクルというものは実は存在しまして、今日は軽くですね、ドッカープルでイメージを取ってきて実行するところまで見てきました。でも実際にはさまざまな、作業ができますけれども、どれも比較的簡単なコマンドで操作できます。このコマンドをすべて覚えておけば、大体ドッカー使えるよというふうに言って問題ないと思います。覚えることはこのコマンドだけです。複雑なことはありません。ただ、これはあくまでも一つのそのコンテナを実行するという時の話でした。でも実際には複数のコンテナを立ち上げることがあるかもしれません。例えばウェブ用のコンテナとデータベース用のコンテナですね。そういった場合にどうするかといいますと、そういった時に楽にするためのツールがドッカーからは提供されています。例えば通常ですね、4つのコンテナを立ち上げる時に毎回このドッカーランというコマンドを叩くと結構疲れますし、管理も大変です。じゃあこれをなんとか楽にできないかといいますと、ドッカーコンポーズと呼ばれるツールがあります。コンポーズはまとめるとかですね、編成するとか、そういった意味合いがあります。このドッカーコンポーズと呼ばれるものはドッカークライアントの一種です。例えばドッカーコンポーズアップというコマンドを叩くと、もうこれだけでパッと4つのコンテナを立ち上げます。ですので、単純に1つのコンテナを管理するだけではなくて、複数のコンテナですね、あるいは複数のネットワークもこんな感じでですね、管理することができます。ドッカーコンポーズというツールが今出ています。それともう一つ、じゃあ複数のサーバーに分かれたときどうするかですね。その毎回環境を切り替えてドッカーランを実行するのかといいますと、じゃあホストの管理が面倒だと思います。でここにもいいツールがあります。それがドッカースウォームと呼ばれるツールです。これを使えばドッカーランの宛先をドッカーエンジンではなくて、このドッカースウォームマネージャーと呼ばれるものがありますけれども、そこに投げることで、適切にですね、このドッカーコンテナを置いてくれます。いわゆるスケジューラーと呼ばれるものですね。複数 の、 環境上の、ドッカーエンジンを一つのプールに束ねて、いわゆるクラスター化する、あるいは負荷分散する、そういった用途に使います。そしてもう一つ、今述べましたドッカーストーム、ドッカーコンポーズ、実は連携できます。でそのドッカーコンポーズの中には、ちょっとこれ細かい字がいっぱいあるんですけども、例えば実際にはこれ皆さんザビックスでお使いになったことはありますでしょうか。ザビックスと呼ばれる監視ツールがあるんですけども、そのザビックスにはこのザビックスサーバーと呼ばれる部分と、通常データベースの部分が必要です。でこういった部分を管理するときにどうするかといいますと、ドッカーコンポーズ、例えばこのテキストファイルなんですが、このファイルをコピーしてドッカーコンポーズアップというコマンドを叩くだけですぐに立ち上がるんですね。本当かなって気がしますよね。ちょっとデモを見てみましょう。例えばこちらにありますように、ドッカーコンポーズ .yaml と呼ばれるファイルがあります。このファイルを使って、このファイルがですね、ちらっと出ましたが、こんな感じで、ザビックス DB とザビックスサーバーとか、例えばマリア DB とか、そのザビックスの、ドッカーイメージを指定しています。でこれをこのファイルを用意してですね、ドッカーコンポーズアップというまとめて起動するコマンド、これを使ってみましょう。これを実行すると2つのコンテナを今もう自動的に立ち上げました。今これ後ろまでよう走ってます。データベースの初期化もしました。エンジン X も立ち上がってます。で実はもうこれだけで動いてるんですね。って感じでしょう。でこの後ブラウザの画面が出てくるんですけども、実際これだけですぐ使えちゃいます。ここですね、パンと叩くとこんな感じでザビックス 3.0 の画面が出てきます。こういった結構運用サイドとしては楽になりそうじゃないですかね。なんか新しいバージョンのツールが出たら結構検証の作業とか大変じゃないですか。でもドッカーコンポーズとか、あるいはドッカーコンテナ化されていれば、すぐにその機能について試すことができます。 かつ間違いなく確実にです。確実にです。はい、じゃあもうちょっと、私からは一応課題という部分も共有させていただきます。じゃあなんかドッカーコンテナいいよねっていう感じはしてきたかもしれませんけども、ちょっと課題もありますのでそこだけ押さえておきます。一つはですね、セキュリティ対策と呼ばれる部分です。この部分は基本的に変わりません。ドッカーだから特別何か難しいということはなくてですね、実はそのドッカーコンテナを動かすときには必ずそのベースイメージというものがあります。例えば Ubuntu だったり Debian だったり、CentOS とかですね、 Alpine Linux とかありますけども、それぞれの Linux でそれぞれの元になっているものは Linux のディストリビューションですので、当然 Linux ディストリビューション中の問題が出てきたら対応する必要はあります。ただし Docker のいいところはその元になるものが変わったとしても、先ほど見てきた Docker ファイルであったり、あるいは Docker コンポーズファイルがあれば簡単にそのセキュリティ対策を施したバージョンを立ち上げることができます。でその時にですね、ちょっと今日は触れませんでしたけども Docker ボリュームと呼ばれるデータを置く場所があります。そのデータを置くボリュームと Docker コンテナは別々に分離しておけますので、例えば設定ファイルとかそのボリュームとそのデータベースの中身を外出ししておいて、その実行プログラムだけを差し替える、そういった運用も可能になります。で2つ目、運用に関してですね、特に実は変わりません。なぜ変わらないかと言いますと、 Docker エンジンそのものの監視ポイントはとても少ないと私は思っています。ただちょっと違うのは、基本的には全く同じで、なぜかと言いますと Docker のホスト側からはただいろんなプロセスが立ち上がっているだけです。リソースの制限をしなければ、特に普通にプロセスが立ち上がっているのと全く変わりません。ですので特にその通常の使い方をする限りは、その Docker エンジンだから何かそのちょっとその管理性とか特殊じゃないのっていう部分は割と少ないように私は思っています。あとこれ最後に、じゃあなんかどっか良さそうなんでそのどっか使ってみるかっていう感じになるかもしれませんけども、どっかの導入をその目的化してほしくないなっていうのは私からの思いです。はい、多分ですね、これリソース集約できればいいかなと思うかもしれませんけども、実際にはそうはいかないケースが多いと思います。なぜかというと結構運用フローが変わるからなんですね。そもそもアプリケーションを簡単に実行したい、持ち運びたい、開発したい、そういった思いから使われているツールなのに、とりあえずリソース集約して金を節約しようぜっていう風なアプローチからいくと、多分ですね、多くの場合失敗すると私は思います。というわけでまとめですね、ざっくりとしたまとめとしましては、 Docker そのものはもうこの一言につきます。皆さんがその会社に戻られて Docker 結局何だったって言われたら、この一言だけで済みます。アプリケーションを開発実行して、開発動かして実行するためのプラットフォームですよ、もうこの一言で済みます。でポイントとして、現時点では Linux の技術を使っているということと、主張としましては Linux 固有の問題は多分少ないではないだろうかとは思っています。
はい、ゼミさんありがとうございました。とここまでで Docker 自身のご説明というかご案内というのは皆様お聞きいただけたと思うんですけど、じゃあ改めまして最初にお話ししたように、その皆さんが作ったコンテナ、どうやって Azure で展開していくんですかというところのお話を残りの時間で私からさせていただきます。ちょっと復習なんですけど、課題だと言われていたコンテナのオーケストレーションという部分ですね、Docker Swarm であるとか Apache Mesos を使って解決していきましょうということで、全物さんからは Swarm のご説明がありましたと、こういったデプロイメントをしていくところの部分でございますね。はい、でそもそもレソースとかスウォームって何やるのって話なんですけど、オーケストレーションと一口に言ってもちょっと難しいと思うんですけど、複数のホストにまたがるリソースっていうのは一つのリソースプールとして扱う技術のことを指します。クラスターのアプリ配備とか、配備のしたアプリの管理とか、あとその他連携ツールを使うとジョブの定期実行であるとか、そういったことができるようになります。で、こういうツールをですね、簡単にデプロイできるようになるのが Azure コンテナサービスというものです。一番下は Azure 仮想マシンが立ち上がって、その上に Mesos もしくは Swarm が展開されると、そういった形になるものです。実際じゃあ画面でどうやっていくのかっていうのはちょっとデモ見ていただきたいんですけど、もう非常に簡単なものです。マーケットプレイスでコンテナサービス検索していただいて、でですね、いくつかテンプレートがあるんですけれども、基本的にスウォームが欲しいか DCOS が決まってる欲しいか決まってる人はですね、このレディメイドな感じのテンプレート 展開がありますんで、ここですね、選んでいただいて構成決めていただきます。ただ、構成決めるとき非常に簡単でですね、もう入力内容は SSH のキーと、あと、ロードバランサーにつける DNS のプレフィックスですね、これだけ決めていただければ、出来上がります。はい、リソースグループも新しくつけることもできるし、既存のものにつけることもできると、そういう形になります。こうですね。でも残りは、テンプレートの概要の確認と実際のデプロイの OK というところで、次ですね。これ裏側で最後、テンプレートの内容をベリファイしていて、で、問題なければ OK と。これだけでプロビジョニングが始まります。でこのプロビジョニングの最中に Azure 側で行っていることっていうのが、仮想マシンリソースを確保してネットワークを作り、可用性セット、スケールセット、これは後で説明しますが、その構成を行います。そしてロードバランサー構成を行って、最後にメソス、スウォームの環境を構築するということを自動でやってくれるものです。で先ほど申し上げたとおり、これ作るときに必要なのが SSH の公開鍵を用意していただくことと DNS のプレフィックスを決めてもらうこと、これだけです。なので、皆さんもしですね、スウォームとか DCOS 使いたいというときは、ご自身で構築するのではなくて、もう Azure コンテナサービス使ってください。非常に簡単です。で、今回ちょっとデモの画面で、実際にブラウザからアクセスするためにですね、通常は SSH トンネル貼っていただく必要があるんですけど、ロードバランサーが自動でプロビジョニングされるというふうに、申し上げた通り、設定で HTTP 許可を追加していただくとですね、実際にこれ今デモはメソスなんですけど、ロードバランサーについているアドレスですね、ここをアクセスしていただくと、DCOS の管理画面にもうすぐにアクセスできるようになります。このパブリック IP がついていて、この部分ですね、このドメインネームコピーして、でアクセスしていただくと、これだけで Azure 上に展開された DCOS にアクセスすることが可能になります。で実際どういうふうな形になっているかっていうと、これちょっと模式図で、詳しいことはまた公開されたスライドを見ていただければ分かるんですけど、ポイントはですね、マスターのアベイラビリティセットが含まれていることと、エージェントスレーブが実際スケールセットが含まれていると、そういう形になっているところです。で今回デモのところで先ほど見せた通り、実際にアドミンルーターに直接アクセスできるようにロードバランサーにナット追加したというような構成になっています。でちなみに、ドッカースウォームを展開した場合も同様で、マスターのセットの中にスウォームが展開されていて、それぞれのエージェントが同じくスケールセットになっていると。ただこれだけです。で、申し上げている通りですね、コンテナサービスの特徴っていうのが、このマスターのアベイラビリティセットとエージェントの VM スケールセット、このセットが展開されることです。Azure の仮想マシンっていうのはですね、アベイラビリティセットっていう概念で SLA の考え方を持っていて、これ障害ドメインと呼ばれる概念ですね。これ、ラックの模式図ですけど、実際はラックではなくて、ネットワーク的にちゃんと分断されているとか、ロケーションが分断されていると、そういうところを障害ドメインと呼んでいます。なので、このアベイラビリティセットにマスターを入れていただくことで、同時に落ちることがないと、他のドメインの障害がある別の同じ可用性セットに入っている VM に与えることがないということで、マスターノードを冗長化しています。でもう一方、スケールセットという仕組みもありまして、これは仮想マシンを動的にスケールさせる機能というのが初めから備わっているセットを組んでいただくと、負荷に応じてそれ設定次第です、どういう式位置でスケールするかは決めていただけるんですけども、これ動的にスケールさせるということができます。なので、Azure コンテナサービスですね、単純に OSS のメソス、あるいは Docker Swarm が展開できますというわけではなくて、そこに Azure ならではの機能である、この Availability Set という概念でマスターノードを管理して、さらに実際にコンテナが乗る VM というのが、このスケールセットという形で、負荷に応じて動的にスケーリングをさせることができるということが大きな特徴です。で、Azure コンテナサービスですね、まとめますと、 Azure 上にメソスの環境あるいは Swarm の環境というのを容易に展開できます。決めなきゃいけないのは、SSH 公開鍵を用意することと、DNS のプレフィックス決めるだけという簡単な形です。なのでこれでどっかのコンテナっていうのを、簡単に展開運用する環境が得られるのと、あとですね、あの上はもうメソス Swarm なので、他の環境ですねからのインターオペラビリティっていうのも確保できますねということと、あと VM のスケールセット、これがセットでついてくることによって柔軟にリソースを割り当てることができます。負荷が上がれば増やして、減れば VM を減らしちゃうというような運用ができるということでございます。ですね、最後総まとめなんですけど、あの前部さんも出てきていただいて、はい。まあ、まずあの Docker ですね。これは前部さんからもあのお話があった通り、アプリケーション開発移動実行をするプラットフォームです。これクラウドオンプレに関わらず、いろんな環境で総合運用性を確保することができるというものでした。で、バッチメソスとか Docker Swarm って基盤作ると何がいいかというと、プロプライエタリーではないので、基本的に、皆さんが今オンプレでお持ちのリソースであるとか他のクラウドでお持ちのリソースとのインターオペラビリティを確保できると、この点が非常に、いいところだと言えると思います。で、Docker と Azure コンテナサービスというのはそういう利点がいっぱいあるので、非常にですね、何でしょう、Docker と Azure コンテナサービス、これからじゃあコンテナ検討したいよとか、DCOS あるいは Swarm、試してみたいよという場合はですね、この Azure コンテナサービスを使っていただくと、こういうですね、あの運用基盤を簡単に作ることができるよというのが、大きな特徴でございます。はい。最後なんですけど、あの今日この話を聞いた後、じゃあ実際自分たちのサービスのアーキテクチャどうやっていきたいのというようなお話、多分気になってくる方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひですね、あのデコードの歩き方、デブオプス全般、とあとあのここでしか聞けないっていうところにですね、いろんなシステムアーキテクチャに関するトークございます。なので、そういったですね、トークですね、たくさんございます。あ、もう終わってしまったものなんですけど、あのデコードの後に聞き逃しても資料の公開、もしくは参加者限定で動画の公開とかもあるはずですので、そういったところでキャッチアップをいただければというふうに思います。ということでですね、私並びに前部様のセッションをこれで終わりにさせていただきたいと思います。本日はどうもお越しいただきましてありがとうございました。